こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では、このままこの先もずっと今の生活を続けるのはちょっと違うな、と感じていらっしゃる方のために、かつて同じように思われたことがあって、そこから仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと自分らしさを発揮して輝きを放って毎日を送られている方をお見せし、その変化の過程をお尋ねするキャリアインタビューをお届けしています。今日は前回に引き続き、トップ講師プロデューサーで話し方コンサルタントとしても活躍されている村徹さんをお招きしています。前回はですね、幼少期からずっと、芸能界に憧れてずっとそちらの方面の道を目指してこられた原さんが、最初は DJ にはダメだよって言われながらも、まずはラジオ局に入ることが先決ということで営業職として入られ、見事ですね、実績を上げられて、とうとう会社に、いや DJ もやっていいよっていう風に言ってもらったというところまでお話を伺いました。実際ですね、よくよく話を聞いたら営業もやってねっていうことだったので、仕事が増えただけっていう、ところだったというところまでお話を伺ったんですが、そこから、原さんがどんな風にね、キャリアを変遷して今に至っているのか、またじっくりお話を伺っていきたいと思います。では今日もこの曲でエネルギーチャージしていきましょう。今日の桜子さんでライハイ。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も早速羽田透さんにお越しいただきたいと思います。羽田さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では前回ですね、ようやく念願の DJ の仕事をつかんだっていうところまでお話を伺いましたが、はい、そこからはもう順風満帆といいますか、もともとあった企画も作ってた企画もあるし、すぐにスムーズにスタートした感じなんですか？
順風満帆というか、そもそも開局したての放送局なので、もう日々がもう本当大変、要するにやったことないことをやっていくという毎日ですから、本当にね、毎日のように放送局に寝泊まりするぐらいのね、感覚だったんですよ。
そうなんですか。
いや、本当ね、家までね、バイクで10分で帰れるんですよ。家までバイクで10分で帰れるんですけど、局にいつもこう、なんか寝てた、泊まりしてたっていう。
いる。
で、家にはね、お風呂入りに帰るみたいな、そんな生活をね、最初の、頃はずっと続けてましたね。だから本当に大変でした。
だって、あまりにもやってるんですね。
そう、あんまりにも忙しくてね、当時、ちょっとは息抜きしなきゃいけないと思って、まあ映画とか見に行くわけですよ。映画好きなんでね。で、映画でね、確か当時ね、シルベスター・スタローンのね、アクション映画を見てたと思うんですけど、アクション映画を見ながら、あの仕事もやってない、あれもやってない、あ、これもやらなきゃっていうのが頭の中で浮かんできて、で、ものすごいドンパチのアクションシーンで盛り上がるシーンなのに、だんだんなんか、悲しくなってきて、そのアクション映画を見ながら涙がボロボロ出てきたんですよ。で、隣の人は、何この人、この場面で泣くみたいな、何この人泣いてんのって言ってすごい変な顔されて、でも途中でなんかもう映画も見てられなくなって、仕事に戻るみたいな、結構ね、精神的にも追い詰められて、
追い詰められてますね。
はい。
いや、シルベスター・ストローンのあの一連の映画に入り込めないって結構来てますよね。
そう、そう。それでね、もう頭の中いっぱいいっぱいになって仕事してましたね。
うわ、でもまあどっかで冷静な羽田さんがいるんですね。これはこのままではいけないから息抜きしなきゃって思って映画に行ってるんですもんね。
そう。とりあえずね、場所を変えようみたいな。
でももう入り込めないと。映画にも入り込めない。それ結構辛いですね。
まあ、あの忙しさ、
大丈夫だったんですか。
まあ、あれを経験したから、すごく良かった。まあ、今ね、ブラックだ、働き方改革だって言われていますけれども、まあ、もう、ブラックどころじゃないですからね、もう真っ黒黒な、仕事の仕方してましたし、ただ、あそこですごく鍛えられたんで、まあ、その後もね、結構、まあ、紆余曲折の人生で大変なことあったんですけど、でもなんか若い頃の大変なこと、本当に体力的にも、ね、精神的にも大変だったんで、まあ、あれから比べれば、別に大したことないか、っていうふうに思えるぐらい大変だったんで。まあ、その経験は経験でよかった。
それは貴重な経験ですよね。今の方はね、ビギナーってなってますもんね。物理的に残業できないとかいろいろで。私もそれはちょっとかわいそうだなと思うんですよね。やっぱり昔、やっぱり夜通し話したりとか、その精神的に結構大変なこととかもあるわけじゃないですか。でもやっぱそれがあったからこそ、なんかこう、自信になっていくみたいなとこもあったなって私も思うので、そういう経験なくして、それってでも若い時じゃないとできないじゃないですか、体力もね。
ね、
ある時じゃないと。
本当、
ね。それがちょっとさ、若い時に奪われてしまうのは、すごく、ちょっとそれはかわいそうというかね、もったいなすぎるなとは思うとこあるんですけど。
そうですね。だから会社がそういうね、まあ、働き方改革だし、時間もね、決められてるっていうんで、だから個人に委ねられるわけですよ、ここら辺は。強制的にはやらされないですから。じゃあ、家帰ってからどれだけ勉強するのとか、自己検査のためにね、何か習い事をするなり、資格を取るなり、 とにかく自分のね、なりたいものに向かって突き詰めるみたいなのは、自分の責任でやらなきゃいけないので、逆に言うと個人にかかる責任は大きくなってるんですよね。
そうですね、大変ですね。昔とか考えてなくても、もう無理やりこうバーって、まあ、貴重な体験をさせていただけたものが、ね、
そうそうそう、
ね、それが自動的に来ないから自分でやんなきゃいけないって結構大変ですね。
僕は格差広がると思いますよ。自分自身でやる人はすごくやって、で、ね、で伸びるし、
うん、
いや、いいんだ、やらなくていいんだっつって、アフターファイブイエーイみたいな、あの遊んでばっかり、でね、何も考えてなかったら、成長しないし、で、まあ、人脈作りに当てる人もいるでしょうしね、ご検査に当てる人もいるでしょうし、その時間をどういう方法に使うかによって格差めちゃめちゃ広がりますよね。
そうですね。なんか私昔の人でよかったなってすごい思いますけど自動的にいろんな貴重な体験をさせていただいたのは本当に良かったなと思うんですけど、じゃあそんな寝泊まりもしながら、まあ番組でどうやってやってたんですか。だって営業、昼間は営業行ってってことですか。
そうですね、昼間
営業。 DJ は、
DJ は自分の番組が当時は週1回とか最初はねやってて、まあその後いろんな番組ね持たせてもらえるようになりましたけど、で夜はみんなが帰ってからね、あの DJ の練習するんですよ。スタジオ使い放題でしょ、誰もいないし、
はい、
ずっと練習してました。
もはやなんとかボックスを使わなくていいんですね。
そうそうそう、もうラジオ局の設備
を使う、家のボス、ラジオ局で練習する
人にとってはなんて贅沢な練習空間。
そうですよね、
でやっぱコミュニティで終わりたくなかったんで、大きな放送局でね喋りたいっていう夢がありましたから、でそこのオーディションを受けるために練習をする日々で、デモテープ作ったりとかね、あのそれをやって、
デモテープ、
はい、でオーディションを
受けて、じゃあ歌手だけじゃないんですね、アナウンサーもデモテープを送るんです。
そうそう、当時はね、今はまあ CD とかになってるんでしょうけど、デモテープを作って自分の声を吹き込んで、でそれをラジオ局に送って、でオーディション行って、で受かれば上の放送局でね喋、れるっていう、あのそういうのに。
それはもうすぐ始めてたんですか。だって入社して半年ぐらいで DJ 持っていいよって言われて、
そうですね、
もうそこから練習して、いつ頃からそうオーディションを受け始めたんですか。
多分2年目ぐらいから受け始めたと思うんですけど、あの僕はそこのコミュニティの放送局は結局2年半ぐらいいて、で、うん、その後大きい放送局、大阪のね FM802 っていう大きな放送局にオーディションで受かって、はい、でそこから大阪また帰るんですよ、
はい、すごい倍率だったと、
から、はい、辞めたっていう感じです。
さすがです。倍率すごかったってウィキペディアに書いてあったような気がするんですけど。
そうですね、
まあ、私はそう、羽田徹さんってウィキペディアで調べると出てきますからで皆さんよかったら見てください、
ね、はい、悪口書き込まないようにしてください
で、念願かなって大きな放送局の DJ に、帯番組を持ってたんですよね。
まあこれ、こっからがまあまたね、ダメ人生というか始まりだったんですけど、まあ DJ に受かって念願のね、で憧れのアーティストとかにたくさん会えて、まあそれこそ僕は、はい、あのチャゲ&アスカさんが大好きだったんで、チャゲアスに会えたりとか、それこそなんだ、長渕剛さんだ、松任谷由実さんだっていう大御所からね、グレーさんだとか、そういう久保田俊信さんとか、そういう憧れの人たちにたくさん会えてですね。
すごい。
当時一番調子に乗る日々でしたね。
調子に乗ってた。どんな風に調子に乗ってたんですか。
だから若くして番組を持たせてもらったんで、結構そのオーディションで受かった時、
いくつぐらい、あ、そうか、24とかい
くか。20と、コミュニティにいたのが22から25ぐらいだから、25ぐらいか。25ぐらいで、80に入ったのかな。その年でね、番組持てるって、まあまあ若かったんです、当時。だから、調子乗るじゃないですか。で、憧れの
怖いものはないぜ、みたいな。
出ましたから。もうね、もうあの時が一番思い上がってたんで、で、結局、なんかラジオ DJ になれたっていうところですごく満足してしまって、で有名人にも会えるしとか、夢が叶ったみたいな、自分の中でね、次の夢を設定できてなかったんですよね。なんかもう今の
今までは、今までは これでは満足できないって思ってるから、次を次に探してたけど、なんかもう、いやもう毎日芸能人に会えるし、もうこれ夢叶ったし、こんな生活が続けばいいやって感じ。
そうなんですよ。だって僕にとってはもうすでに夢のような世界ですから、うん、芸能人に会えるわ、それこそね、女の子からもちやほやされるわ、ね、で好きな仕事できてるわ、で、次の目標設定ができず、遊んでばっかりいて、で、クビになっちゃうんですよ。
で、お前はいかない。
もう2年ぐらいやって、その番組はクビになり、で、その後、師匠に、お前は制作としてのセンスあるからって言って、まあ、制作もやってたんですよね。番組作りの方もやってて、で、ディレクターになれって言って、ディレクターやれって言って、制作の方に携わって、1年間ぐらいはね、制作の仕事をやってたんですよ。喋らずにね。でも、やっぱり、まだまだ喋りたいっていう思いが捨てきれなくて、で、その大阪の放送局を辞めてですね、まあ、制作会社に入ってたんですけど、そこを辞めて、で東京に出てって、でも何のつてもなく当てもなく、とりあえず東京行こうって仕事もなかったんで、最初東京出てから数ヶ月は何の仕事もせずに貯めたお金だけで生活をしてね、でいろんなところに、
それってなんか初のことじゃないですか。今までは、だって必ず次のものを見つけてから移動したじゃないですか。
そうですね
大学時代からずっとそうで、じゃ初めて、次何したいとかもなく、まあどうしようとかも決めず、とにかく東京行こうって思ったっていう。
もう何したいっていうのはもちろんラジオの DJ ですよ。それだけはあったんですけど、とりあえずラジオ番組とか、喋り手としての仕事、まあ東京行けばイベントの仕事とかもあるだろうしと思って、で、そういう MC 系の事務所とか芸能系の事務所とかに、履歴書とデモテープ。とかラジオ局にデモテープ送ったりとかって散々、とりあえず東京行ってまずやることは履歴書作ってデモテープ作って、で郵便局通ってそれを送る日々みたいな、
じゃやっぱりその DJ 時代のもう完璧だったんですね、羽田さんにとってはね、その世界が。だから、まあ、あの世界をもう一回取り戻したいという、
そうですね、まあ自分にはこれしかないなと思って
やってますから、東京に行かれて、はい。じゃあその東京に帰ってからのその話、続きをですね、2曲目聞いていただいた後に、伺っていきたいと思います。ではですね、2曲目は小栗旬さんで愛と勇気と魔法石。このまま時間が止まるよ、見上げた時計は2つ半に重ねて、遠く探してる手を振った君を、アメジスト握った左手、覚悟を決めて渡すけど、壊れそうな距離が今も怖くて、このまま
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では先ほどですね、やっぱりあの日々をもう一度ということで、東京に出てきて、まあ、とにかくあのデモテープと履歴書を送る日々を送り始めたというところまで伺ったんですが、この頃のお気持ちって どんな感じだったんですか。毎日どんな気持ちで過ごされてたんですか。
いや、もう不安でしかないですし、当時大阪で付き合ってた彼女がいて、まあ、遠距離恋愛になるわけですよ。で、その彼女を大阪に置いてね、関西に置いて出てきたっていうのもあって、で、仕事がないですからね、あの、大阪帰ることもできないし、彼女がたまにこっちに来てくれたりとかってしてたんですけど、で、毎日仕事がないんでやってることっていうと、まあ、デモテープとか履歴書作りと、図書館に通って本を読むか、ジムに、行って体鍛える。まあ、ここだけはちょっとね、あの、体がなまっちゃダメだと思って。まあ、図書館通うか、ジム通うか、ね、郵便局で履歴書出すかしかやってないですから、もう不安でしかない。
なんかその途中で、まあ、不安な日々が続くと、なんかいろんなこと考えるじゃないですか、人って。やっぱりなんかこう、まあ、しかも、なんか一応首になっちゃったということで、まあ、もう自分才能がないんじゃないかとか、まあ、今から送る、まあ、年齢もね、昔より高くなってるわけだから、ここから送っても受かんないんじゃないかとか、なんかそういうことを思ってしまいそうですけど、そういうことって思われたんですか？
思いましたよ。多分ね、半分ぐらいもう引きこもり状態ですし、まあ、多分、うつに近いような症状にもなってたと思いますし、あの時代はもう本当苦しかったですね。でもまあそこから、結構思ったよりは早くね、2、3ヶ月ぐらいは何にもなかったんですけど、仕事も一切してなくて、で、なんか、アルバイトをしだすとそっちの方に流されそうだったんで、まだ貯金は、ね、DJ 時代の貯金があったんでね、とりあえず半年間ぐらいは、もうアルバイトもせずに頑張ろうと思って、で、アルバイトもせずにそうやってやってたんで、で、3ヶ月か4ヶ月目ぐらいで、文化放送に受かったんですよ。友達。放送、知り合いのね、経由で文化放送のディレクター紹介してもらって、そこで立って、ああ、よかったと。で、次の年、そのまた翌年ぐらいに、今度は FM 愛知っていう名古屋の放送局で、帯で喋れる人を探してるっていうので、で、それもまた担当者に会いに行ったら、まあ、うまく採用してもらって、で、帯番組が決まってっていうふうに、東京出てて、まあ、最初の数ヶ月は大変だったんですけど、その後はね、まあ、思いのほか、うまく番組がトントンって決まってくれたんで、また調子乗ったんですよ。すぐ調子乗
った。でもその、まず2、3ヶ月の間って不安に思いながらも、こう続けた支えっていうのは、まあ、最初から半年は頑張ろうって決めてたからですか？それとも、なんか自分に言い聞かせたこととかあるんですか？
まあ、奥さんって、その彼女は、後の、奥さんとなる方なんですけどね。
はい。
はい。はい。まあ、その大阪置いてきてね、俺は東京で成功するんだって単価切った以上、かっこ悪い姿見せられないっていうのもあるんで、絶対成功しなきゃと。で、成功して、彼女を呼び寄せるんだ、みたいな、ところがあったんで。
それはもう、ないで。はい。
奥さんの存在が支えになりましたよね。
頭上がらないですね。
そうですよ。未だにもう奥さんの言うこと絶対ですよ。もう本当にも
う素晴らしい、ね。そうか。それで見事2つ
で文化放送と、まあ、要はそうすると、FM 愛知決まって、あとなんか他にもいくつかやってたんですけど、で名古屋の帯番組決まったんで名古屋に引っ越しして、でまあこれでもうね。自分も生活ちゃんとできるかなっていうので奥さんも呼び寄せて、で奥さんとも一緒に暮らし始め、でその後結婚しましょうってなって、はい、結婚したんです、奥さんとね、
はい、
で結婚をしてよし自分はもうこの世界で生きていけるぞというふうな自信と確信を持ち始めた時に、 プロデューサーに呼ばれまして、ちょっとした応接間、はい、あれやべと思ったんですけど、肌くんごめんと、降板であると。月曜日から金曜日まで毎日やってた帯番組の降板を告げられるっていう、はい、結婚して半年後に、職を失うっていうですね。
まあ、これが僕の降板理由とか言われるんですか？
交番理由はね、地元の若手の DJ を使いたいっていうのが、まあ、理由だったんですけど、うん、今から考えると、当時はね、もう納得もいかなかったし、ダメだったんですけど、今から考えると、調子乗ってたんですよ、僕はね。
調子乗っていた。
なんていうのかな、その、まあ、名古屋っていうのもあって、なかなか馴染めなかったっていうのもあるんですけど、その周りとの関係性を作るっていうところも怠っていたりとか、うん、その努力をする、もうちょっとこう向上心を持ってやるとか努力をするとか、うん、より良いものを作ろうみたいな、うん、そこら辺の意欲はね、僕ね、うん、なんかどこかで失ってたんだろうなと。で、その視聴率みたいな聴取率っていうのをラジオを撮るんですけど、聴取率からするとそんなに悪くなかったんですよ、
うん、
で成績は悪くなかったんで、大丈夫だろうみたいな感じで調子を乗ってたんですけど、ただ今から考えると周りの人々、そのラジオを作っている制作会社の、スタッフとかプロデューサーとかディレクターとか、うん、そういう人たちとの関係性はあまり良くなかったと思います。なので、まあ、ラジオ局もね、年々制作費削られてるっていうのもありましたから、で、僕はなんか東京から来た、DJ みたいな感じで、ギャラの水準も多分地元の DJ の人よりもちょっと高かったと思うんですよね。で、予算を削るとか、やっぱり地元回帰、地元の人が喋った方がいいみたいなのは、地元の放送局はあるでしょうから、まあそういう時に首を切る候補として一番最初に上がったんだろうなっていうね。
ま
あ、それは後から客観的に見ると思いますね。
なるほど。うん、ちょっと態度大きかったかもみたいな、そういう感じです。
態度大きかったのかな。まあ、まあ態度大きいっていうほどでもなかったんでしょうけれども、あんまりこう馴染もうとはしてなかったですね。
ね、うん、それはちょっと衝撃ですよね。結婚もしてこれからこの世界でね、当然まあ一回こうそれがなくなってなところから復活して、うん、この世界で行くんだってより強く思われたと思うので、それはショックですよね。その時はどんなこと考えてます
か？いや、もう本当お先真っ暗ですよ、うん、どうしようと。で、帯の番組が終わったんで、収入のほぼね、多くを失うんで、でも僕はその時はもう悲観しかしてなくて、で、まあ僕からすると急にね、切られたっていう、で、理不尽に切られたっていう思いがありましたから、その、ラジオという世界そのものがもう嫌になっちゃったんですよね。いや、もうこんな理不尽な世界とか、こんなふざけた世界、こんな世界にはもういれない、いられないと思って、で、奥さんにもね、もうこの世界やめていい？つって聞いてね。でもうちょっと精神的にももうこれ続けられる自信もないし、で、自分の実力とか、才能とかって考えてもね、そんなに、すごい実力とか才能があるわけでもないし、もう冷静に考えるとね、でもう、もう無理だと、この世界で続けていくのは無理だと思って、当時31ぐらいでしたから、まあ人生やり直すならまだね、間に合うかなと思って、で、奥さんにもうこの世界やめていいって言ったらね、まあ、うちの奥さんできた奥さんで、もう、それはあなたの好きなにすればいいですね。東京行くべ。東京行くっつって。
あ、また、東京行くべ。
大阪帰らないのかよって話なんですけど、なんか大阪帰るっていうのは、ね、僕ね、負けて帰るみたいで悔しくて、
大阪にはね、活躍してる状態になってからじゃないと帰りたくない
っていう。だってラジオ DJ やっててクビになってね、で負けて帰っていくって、で大阪から東京行くときも東京で成功してやるんだっつって単価切って来てますから、うん、おぞおぞと大阪には帰れないっていうのがあるんで、うん、結婚するときも奥さんにもう二度と大阪帰らないからその覚悟でいてくれっつって言ってるぐらいなんで、うん、 で、はい、東京行って仕事しようっつって就職するんですよね。でそれが不動産会社、うん、に就職し、投資不動産を売る営業マンとして再起をかけよう。
そこで大きな舵を切られたわけですよね。でこの舵を切った後が今の畑さんにつながってくるんですけど、まあ、ここ聞いていきたいところですが、畑さん今日はここまでということで、続きは次回、ゆっくりと伺っていきたいと思います。では畑徹さん、今日も、たくさんの貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
畑徹さんの第2回キャリアインタビューをお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、就職した最初の放送局から、まあ、開局したということもあってすごく大変だったというお話でしたね。まあ、とにかく全力投球して、実績を出して、まあ、そこで夢だった DJ の仕事を得て、でさらに大きな放送局での DJ の帯番組も持たせてもらうことになったということで、まあ、夢を叶える、その夢を叶えるだけでもね、本当にすごいことだと思うんですけども、なんとこれが2年で降板になってしまう。で降板になってしまって、でもやっぱり1年後にはやっぱり喋りたいということで、今度は東京へ出てきて再びチャレンジされたとおっしゃってましたね。でなかなかこういった MC 系芸能系のお仕事ってただでさえね、競争率が高いと思いますから、まあ、何ヶ月もその応募をし続けるというのは非常に精神力も必要だと思うんですが、まあ、これを乗り越えて再びですね、大きな放送局で帯番組を持たれたというお話でした。まあ、本当にこれをですね、もうガーって頑張って夢を叶え、でなんかそれが途絶えてしまったけれども、また諦めずにとにかく食らいついて頑張って再び夢を叶えるって、これすごいことですよね。で、まあ、そこまでして、夢を叶えて、まあ、本当に夢が叶ったということで、結婚もされて、このまま順風満帆でいくんだっていうところで、なんと再び降板になってしまったというお話でした。でここでさすがにもうちょっともうラジオのこの業界にはいられないと思って、再び今度東京に出られる決意をされるわけですが、今度は全く異なる業界、不動産業界の営業マンとして、仕事を得たというところまでお話を伺いました。まあ、このラジオという世界で、これだけですね、2度にわたって夢をつかんだ畑さんが全く新しい業界でどんな風にキャリアを積んでいかれたのか、この先もお話を伺うのが非常に楽しみになってきました。次回じっくりと伺ってまいりますので、皆さんもどうぞ楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。